皆さんこんにちは。福原雄一のインターネットラジオドリームメンターズカフェへようこそ。今月も夢を叶えた成功者との熱い対談を3回に分けてお届けしています。今回は2月のゲスト、商売繁盛コンサルタント加納光さんとの対談第2回目を放送いたします。どうぞお楽しみに。はい、それでは加納さんの続いて、いろいろ聞いていきたいんですけれども、今度はですね、成功と商売のつながりというか、そういうことについてお話ししていただきたいんですが、
成功と聞いて一番イメージするものは、はい、アメリカンドリーム。
話をするのね。なんかびっくりになるみたいなですよね。
法律も違いますし、はい、環境も違うので、日本でアメリカンドリームってのはないんですね。構造的に不可能な、
はい、構造的に
不可能な。構造的に不可能なっていう話。はい、弥生時代に戻るんです。弥生時代に生まれた覚えはないんですけど、はい、西洋と日本と随分環境が違ったみたいなんですね。はい、西洋って、不毛の地と言われた、いわゆるちょっとサバンナ。まず自然を完全に克服しないと不毛ですから、
はい、
土が肥えてないので、土を肥やすところからスタートしなきゃいけない。
はい、
で食べ物自体が意外と少ない。
そうですよね。あれ入ってるわけですからね。
で食べ物が少ないとどうなるかというと、取り合いになるんです。で、家族がいますよね。
はい、
で隣の家族がいて、まあ、5つぐらい家族が、
はい、
食べ物が2家族分しかない。
うん、
どうするかっていうと、はい、思いやりがどうのこうの言ってる場合じゃないので、もう取り合いになっちゃうわけです。で、5人で食べるより4人で食べた方がお腹いっぱいになるじゃないですか。はい、で3人の方がもっとお腹いっぱいになるじゃないですか。
はい、
で、家族は少ないほどご飯がいっぱい食べられる量っていうのが成り立つわけね。
うん、
でそうなると子供がある程度の年齢になって、
はい、
独立して自分たち別の家族で生活するよっていう話になると、
はい、
ああそれは食べ物が食べれるからねってなってし
まう。はい、
アメリカやヨーロッパでは未だに結婚するときに親の承諾なんかいらないはずですよ。
ああ、親が喜ぶってことですね。
うん、そうですね。
うん、はい。
要は食べ物増える、
うん。
で、同じように、はい、どうやって、そこから個人主義みたいなものが生まれてきてるんですね。
うん、どうやって自分がまずは食べるかってことからですね。
はい。で、理論が生まれたり、科学が生まれたりということで、はい、そのね、科学の証明になるのがお庭です。
お庭。
庭です。西洋の外来っていうと、直線と曲線で作られた人工的な製造物なんですね。
はい、
で日本の庭園って自然を切り取ったまま起きたものですね。はい、
そうですよね。
うん、そうそう、
例えば水があったりですとか。
はい、で、象徴になっているの
は、はい、
要は人間の知恵がないと生き延びられないっていうことで人間崇拝が始まっているんです。はい、なので、ギリシャ文化みたいなやつって、はい、芸術なんかもたくさんありますけど、全部人間の像の始まりですね。人が壊す
と。ギリシャ神話とか出てくるものがですよね。
うん、ギリシャの芸術ってなんか、
はい、
なんだか人の像ばっかり。
そうですね、うん、考えてみると。
はい、で、かたやそういうことをやっている時代に、
はい、
日本はどうだった海の幸、山の幸なんですね。うーん、弥生時代っていうと農耕でしょ。
はい、
農耕が始まったんですね。
はい、
で自然がすごく、自然にすごく恵まれていて、農耕が始まって、
はい、
で村で一人で米作るより10人で米作った方がいわゆるこう効率がいい。
たくさん取れます、
ね。たくさん取れます。
はい、
なんで向こうが食べ物が少ないから家族でいっぱいいっぱいだったのは、こっちは村で動いた方が効率が良かったんですね。
なるほど。
うんうん、
日本はですね。
日本はそうです、はい。はい。で、効率がいい、もっと効率よくするためにはどうしたらいいかというと、人数を増やした方が良かったんですね。はい、で、じゃこの中で、正しいことを言ったらどうなるか。仲間外れになっちゃうんですね。
村八分みたいな。
村八分。うん、なので、
はい、
正論は黙って、
はい、
うん、 道理を通さす、義理人情を通すというような、なので義理と人情っていうのは、はい、正論の逆っていうことですね。
あ逆なんですね。
逆なんですね。はい、なので義理と人情っていうのは正論を言わない、もしくは隠すっていう、うん、そっちの意味が3000年ぐらい前からずっとこう日本でこう培われてきたところに、はい、アメリカ式のチェーンオペレーションとか持って入るんですね、はい、うまくいかないっていう人いっぱいいるんですけど、ね、結構ないです。
成果主義とかもそういうのも一つですよね。
ただじゃあ西洋がダメかっていうとそういうことは言ってないです、はいはい、科学であるとかいうものは、自然科学と言われる分野、数学であったり、はい、工学であったり、そういう分野はやっぱり自然を克服して生きている文化が西洋にありますから、うん、NASA が宇宙ロケット飛ばしたりっていうのは、はい、それは西洋の素晴らしいところで、逆に日本は村文化、コミュニケーションを取りながら豊かにし合う文化っていうのを持っていたんですね、
はい、
うん、なので商売の国が3000年前から成り立ってたんです。
あ、
うん、
日本は3000年前から商売の引き継だとか、それから成り立ってたってことなん
です、はいはい、人と人がどう豊かに与え合うかみたいなことの基礎は3000年ぐらい前の、いわゆる自然環境がそうさせてたんでしょうね、
はい、
なので、アメリカの基準を日本に持って入ると結構うまくいかなかったりすることが多いんです、うん、で、よくある話が、はい、標準化であるとか、はい、チェーンオペレーションであるとか、はい、マニュアル化とかっていうのがあるんですけど、よく考えるとですよ、文化が違う、はい、民族が違う、はい、習慣が違う、価値観が違うっていう人たちがアメリカなんかでは暮らしてるわけじゃないですか。違うものとをなんとか合わせないとバランスが取れない、
はい、
で違うと同じがこうバランス取り合ってるのが異民族間でのマニュアル化標準化っていうので、違うとこう一緒がこうバランス取れてるんですね、うん、これを日本に持ってくるとするじゃないですか、
はい、
友達ん家の実家に遊びに行ったら、はい、お母ちゃんが朝ごはん作ってくれて、はい、大体ご飯と味噌汁なんですが、
はい、
どこ行ってもご飯と味噌汁はご飯と味噌汁なんですね、
はいはい、
なんで日本は標準化する必要がないんですね。ないです。
もう大体まあどこも家庭も近いものを持ってるってことなんですよね、うんうん、
はい、近いものとがあれば逆に区別して分けていかないとバランスがこう取れていかないんですけど、同じ民族で同じ感覚なところに標準化して何するのっていう話になるわけね、
はい、
うん、でこれを聖徳太子馬子さんが、はい、和をもって尊してますという言葉で上手に表現されているんですが、
はい、
村やってるんだったら、はい、得意な人が得意なことを人数分やりゃいいじゃないかと、いうのが和をもって尊しとなすという意味で、標準化の逆をやれっていう聖徳太子さんは言われたんですね、
うん、みんなが平均点になるんではなくて、うん、得意な部分をそれぞれが活かすってことを言ってる、う
ん、なので例えば10人の村で、はい、掃除が得意な人がいるんだったら、はい、好きなら苦にならないじゃないですか、
はい、
じゃあ10人分掃除してあげなさいよと、はい、で料理がその人は料理もできるってことはないから、料理が得意な人は料理を10人分作ったらいいじゃないと、
うん、
で、自分が不得意なことをやってる人を見かけたらありがとうねありがとうねって言い合おうよっていうのが、うん、場を持って尊しとなすという意味だったらしいですね。でこれはチェーンオペレーション、はい、標準化マニュアル化全く逆なんですけど、うん、実はね、こうやってる会社の方が伸びてるんですね、は
い、あ、一人一人の得意を生かしてあげてる方が伸びてるってことですね、
うん、ただ挨拶しようとか、
はい、
悪いことしたらね、失敗したら謝るとかっていう、はい、当たり前のことはそれはちゃんと標準化もしなきゃいけないかもしれないですけど、はい、それは日本人というよりも礼儀とか、はい、マナーとかいう話になりますから、
はい、
そこは分かった上で伸ばし合いましょうっていうか、お互いが苦にならないことを楽しみながらやった方が楽しいじゃんというのが日本式な考え方みたいですね。
あ、
そこにこう何やるか、そのことやれ、何時に来いとかっていいじゃん別にっていう、
はい、
ところがこう相反していて、3000年前から日本は得意な人が得意なことやってた、うん、でそこにマニュアル化が入ってきたと、
はい、
どうすんのというお話ですよね。
うん、お話聞いていく中で、だいぶその日本と、うん、まあ、アメリカとの本当に文化の違いがはっきり出てます
ね。フードから来た文化性の違いっていうのが非常に、はい、大きいんだろうと思います。で、日本の会社、
はい、
日本の会社ってアメリカのカンパニーと日本の会社の違いっていうと、
はい、
あちらはね、上司が直接部下を解雇できたりするんですね。
あ、直接の権限を持ってるんです、
うん、はいはい、うん、で、日本の場合村ですから、
はいはい、
会社っていう名前の村がここにあるだけの話なので、はい、村で仲良く役人がどうしたらいいかっていうことを考えた方が、
はい、
会社としては成功も早いし、社員としても伸びやすかったり、実は自分が得意と思ってないところで活躍するようにできてるんですね、人間。不思議ですね。
あ、自分が得意だと思ってないところに活躍する場面があるとかすると、
はいはい、他人が教えてくれます。なので、あなたこれ得意そうだからやってごらんとかって言われる、
は
い、やったことないからって断ると損するんですね、
はい、
うん、で、意外と、あ、僕もそうですよ。ね、本が出た時一番びっくりしたおふくろです、
はい、え、小泉さんの方ですか、
うん、作文を不得意だったのになんであんたこんな
お母さんからするとびっくりですよね。
だけど、こう、それもだから本を書いてみたって言われて、まあやってみようかって受けてたんだっていう、うん、だから見る人が見たら、
はい、
使ってない才能が見えたりするかもしれないですね、うん、なので、頼まれたことはきっと才能があると思って、はい、チャレンジした方がいいっていうのが、あ、ここで、私が、
はい、
述べておきたい言葉になるのかなと思ったりします。
そこに成長と、まあ、商売のヒントがありそうですね。
きっとそうだと思います、
はい、ありがとうございます。商売繁盛コンサルタント、加納光さんとの対談、第2回目の放送はいかがでしたでしょうか。いやー、また第2回目も本当に勉強になりました。特に日本とアメリカには大きな違いがあるということでしたね。まあ、つまり、普段皆さん、僕もそうですけども、日本の中でビジネスを成功させる、商売を成功させていくには日本の歴史にも大きなヒントがあるってことが、皆さんにも伝わったんじゃないでしょうか。さて、加納さんとの対談も次回で最終回、放送は2月27日頃を予定しています。どうぞお楽しみに。